オールマイティーこんばんは。2008年の9月の28日21時47分収録、シーサーブログをキーステーションに全国ロックネットでお伝え中、第504回目のノエラジオをお伝えするのは毎度のことながらのようでございますけども、
今日も例のごとくゲストがいらっしゃっております。どうぞ。
カノンです。
お、カノンさんだ。
はい。
さっきワイン飲んだんですけど、
はい、
飲みすぎてしまいまし
たみたいですね。
あまりこう頭が回ってないんですが、
うん、
まあ、そんな話は置いといて、
はい、
まあ、前回は、前回というか前半は、
はい、
何ですか、
うん、
1日目のお話、
はい、
まあ、夕食直前までのお話をお話しましたんで、
はい、
今回は、
うん、
1日目の夕食、
うん、
そして2日目の話をしていこうかなと、
はい、
思います。ということで今日のテーマは釜石への旅パート2ということで、1日目27日土曜日のお話からね、
はい、
夜の話から入っていこうかなと思うんですが、
はい、
まあ、27日は、まあ、平坦に行ったりとか、
はい、
何しましたっけ、
は
い、夜に中村屋さんに行ったんですよ、
はい、
何しましたっけって中村屋さんでしたねだいぶ吹っ飛ばしましたけど、
はい、
中村屋さんに行きましたね、
はい、
どうでした。
いや、良かったですね
良かったですね、
はい、
あ、そうですか。
なんですか、びっくりしたんですけど、
うん、
アサリの味噌汁あったじゃないですか。
はい。
アサリが半端ないですよね。
アサリの量がすごかったね
びっくりしました、あれは。
まあ、20枚弱ですよ、
はい、
アサリが、
うん、普通ないです。
しかも全部身がついてるんですよ。
あ、そうなんですか。
おそらくほぼ身がついてましたね、
うん、
で身が外れたのを、
うん、
まあ、足していくと、まあ、全部ついてたんだろうっていう数がアサリがついてましたね、
うん、
他には何かありましたか。
グラタン食べたじゃないですか。
あ、ホタテのグラタンね。
ホタテがすごい肉厚だった。
すごい分厚かった。
なんですか、お昼の浜焼き体験の時のホタテも肉厚だったんですけど、
うん、
釜石のホタテって肉厚なんですか。
負けないぐらい肉厚でしたね、
うん、
はい、まあ、1センチはありましたね、厚さね、はい、うん、まあ、他にもお刺身とか、
うん、
カノンさんは何食べたんでしたっけ。
私はアワビの肝。
あ、はいはいはい、
カンボニカンボニにすると、
うん、
大体味って煮るんですねでも音ももないですけど、いや、でも美味しかったです。お酒にはちょうど合う感じでした、
うん、そうですね、
はい、
おつまみ的な感じでいただけたかなと思いますけどね、
はい、
ただ料金が
ね
ちょっと割高なんで。
そうですね、
もうちょっと年を食ってから行こうと。
まあ、お客様の年齢層はかなり違いましたね。
まあ、若くても50代みたいな。
そうですねちょっと浮いてますよね。
ねえ、
はい、
まあ、私が40だとしても、
はい、
ちょっと浮いて
ます。10年早かった。
そうですね、
はい、
なんでね、もうちょっと修行を重ねてから。
そうですね、改めて、
うん、
でいろいろこうね、うん、食べてみたらいいんじゃないですかね。
中村屋さんの姉妹店として、サンフィッシュ釜石っていう中村屋の近くに、
うん、
釜石の交番があるんですけど、
はい、
そこの向かいに、
うん、
サンフィッシュ釜石があって、
はい、
その2階に、
うん、
満腹食堂ってのがあるんですよ、
うん、
そこでもまた、それは3時ぐらいまでの日だったんですけど、
はい、
お昼のね、
うん、
お昼行く方は満腹食堂で、
うん、
夜行く方は中村屋とか
で
ね、
うん、
必ず使い分けていただければなと。それを考えれば1日2食食えるんですよ中村屋の料理ね。
そうですね、
はい、堪
能
でき
ますね、
はい、まあ、活用していただければと、
はい、
思います、
うん、
はい、で、まあ、2日目の話ですけど、
はい、
まあ、まずどこ行ってましたか。
釜石大観音。
お、釜石大観音、
すごいそれに時間かかりましたね。
まあ、拝観料1人大人500円ですよね、
はい、500円以上
も もう1時間以上ね。
1時間の方じゃないですよ多分。
2時間弱ですか。
はい、
すごいいたもんね。
あのぼーっとしてお茶してたわけじゃなくてずっと何かをして
て、何かをしてて1時間2時間ですよ。
はい、あのまあお参りするんですけど、
まず最初のエスカレーターがすごい長かったね。
怖かったし、高いとこダメなんで、うん、絶対後ろは向けないと思いますね。
なんかさ
新幹線のエスカレーターでもあんなにはないですよ
東京駅のね、
はい、
相当高いよね。
高いです。あれは
あれさ、上りだからいいもんね、下りだったら逆に怖いもんね。
あ、無理ですね、まあ、新幹線で私結構怖いと思うんで
ね。え、うん、まあ、下りは歩きで帰ったんで良かったんですけど、
はい、
高所恐怖症の方にとってはね、
もうないです、
後ろは向けないみたいな。
だから お子さんとかどうするのかと思うんですよ。
お子さんは両親の手をつないだら真ん中にする、
ね、ね、とかとお年寄りとか、
お年寄りもさね、車椅子の方とかは、
まあ、車
で、まあ、下の駐車場は無料なんですよね、はい、で、いろいろある高いところにあるんですよ、浜市大観とか、はい、うん、で、上まで登ると300円の駐車料金がね、
はい、
もらえると、
うん、でも、多分車椅子の方は、
うん、
多分、取られるのか分かんないけど、日射井島の近くの、
うん、上まで登るところね、うん、あれは多分300円取られると思うんですけど、はい、私の目測ですけどもう川下観音すごい高かったね。
あ、でも
中入れるんですよ、
ね、中って何だっけ、なんとか巡りでした
っけ。体内巡り、
体内巡り、七福神、
お腹の中を巡ると書いて、
そうです、
体内巡りです。うん、ぐるぐるぐる螺旋階段
ね。で、ところの今1回ずつに七福神がいるんですよね。
そうで、まあ一番上はなんか入れなかったですが、工事中でね、ちょうど工事中でね、
ね、
まあ、11階だか2階だかあたりまで登れたんですけど、うん、そっから覗けるんだよね、外がね、うん、カノンさんは外まで出なかったもんね。結構ね、釜石の海が眺められてすごい綺麗でしたんで、
うん、あ、普通に見てるだけでも綺麗でした。
気が向いたら写真をあげといて思います、
はい。
まあ、あとは何ですか、ブッシャリ島とか。
ブッシャリ島すごいですよね。
スリランカからいただいたという
はい、
すごい、なんかスリランカと仲がいいんです
ですかね。
ねえ、
なんか、まあ、地下にもね、いろいろあるんですけど、
地下に
ライトアップっていうか、
うん、
ボワーンと
だって
仏像
お金がこう、何ですか、
あ、投げて
投げられてるじゃないですか、写真にも投げられたもんね。
あ、
スリランカ大統領官邸にあるやつみたいな写真、
はい、お金置いてありますね、
うん、
あ、お金といえば、
はい、
もう休みですけど、ブッシャリ島の向かって右手側にお金が、
何でした、
増えるみたいな、
お金が増える
人いない。
観音式法っていうのが、釜石大観音に行くと、拝観券ですか、
拝観するときですよね、
の券をもらうときに一緒にもらえる、
はい、
まあ、広報みたいなものなんですけど、はい、そこに
お金が貯まるみたいな、
うん、そんななんかさ、
はい、
仏教ですよ、
はい、
お金が貯まるっていうなんか見出しもおかしいですけど
、はい、
まあなんかそんな見出しで、
はい、あれですよね、まあいいです、
まあいいですわ、
はい、
それはカノンのモノモスでやっていただけるんですが、はい、どこですか、
これですか、
あ、これですね、
はい、
なんて読むんですかこれね、
金に
蛇、
蛇
に水と書いてなんて読むのかわかんないですが、こんじゃ水わかんないですけど、金、蛇、水と書いて、
はい、
なんていうものがグーっていただきたいんですが、 なんかそこで、うん、あのなんかちっちゃいなんか何ですか池、うん、
はい、
池みたいなところがあって、そこでお金を洗うと、うん、お金が増えると、
まあ、洗ったお金をさらに使うと、
使うとお金が増えると言われてるということで、思いっきり洗って、
はい、
あのカバン次第かんで使ってきたんです
か、はい、まあ、お賽銭にしたりとかね、
はい、しましたね、はい、お賽銭とか、御朱印とかね、はい、いろいろ買いまして、うん、守りとかね、うん、買いましたね。その次にね、
はい、
お食事ですか。
あ、お食事、はい、
いろいろ挟んだんですが、
はい、
釜石大観音の次お食事に行きまして、
うん、
なんて店だったか忘れたんですが、
私も覚えてます
、思い出したら、ブログの方に載せておこうと思うんですが、うん、ですね、腹っこ丼、
はい、
観音さんが調理したんですけど、加熱したんでしたけど、セットでそばがつくんだよね、
はい、
あったかいとか冷たいとかって、で、1100何本くらいありますよね、まあ、隣の店の方が混んでたんですが、
そうですね、
気づいたら混んでます。
そうですね、いつも遅かったってのが早かったんで、
そう、ちょっとあの11時半前ぐらいに お食事になったんですけど、どっちにしよう、店が並んでるんですね。どっちにしようかなと回って左の方に入ったんですけど、はい、出てきて12時過ぎぐらいですか、1時前ぐらいですか、
うん、
右の店の方が混んでたと。
私入った店は他にお客様がいらっしゃいませんでしたね。
そうでしたね、すごい暇そうでしたね。
そうですね、あのお店の壁さんですか、
はい、
切れてましたね
なんか料理作ってる人にね、
はい、
ご主人なのか分かるんですけど、切れてましたね。
切れてましたね、びっくりしました。
はい、その出前もらってるようなんで、
そうですね、まあ、もうそう考えると結構親しまれてる感じなんですかね、まあ、
もしかすると出前がメインなのかもしれないですけど、なんかそこのそばが手打ちらしいじゃないですか。
あ、はい、自家製
麺、うどんとラーメンも手打ちらしいじゃないですか、
はい、
なんでね、あの、なんですか、
はい、
すごい美味しかったです。
美味しかったですね、
はい、
そばがすごい細かったですね。
うん、普通のそばの 70% ぐらい、
ね、
の太さ、
切るの大変ですよね。
すごい細かく切ってるんだ、
うん、
ね、それがセットで1100何本でしたね、1200円弱ですよ、
うんうん、
でその次に釜石では知る人ぞ知る、いや、じゃあ知る絶対知ってるんだけど、釜石といえば鉄の歴史館、どうでした鉄の歴史館。
いや、まあ、こちらも堪能して、
あのキャラクター何でしたっけ、サイ太郎、
はい、
なんで鉄のあのにサイなのかわからないですが、
採掘じゃないですか、
ですかね、
はい、
あのサイのキャラクター全部鉄でできたという、
はい、オールスチールみたいな、
オールスチールの、まあ、ステンレスかもしれないですけど
そんな見た感じステンレス鏡面加工みたいな感じですけど、
ですけど、
はい、
まあ、鉄で作られたという斎太郎というキャラクターがいまして、
はい、
そこが、まあ、ガイドしてくれると、
うん、
そういう、まあ、こう回った最後の方にも、
うん、
マック、
はい、
6色マックでしたね、ロゴがね、で、3択クイズみたいなのありましたね、
はい、
のが楽しめたとか、
面白い VTR あったじゃないですか、
うん、なんか建物の中に人がいるかのような映像、
そうですね、
うん、実際建物は本物なんです
ね、
で、中に人がいるのが映像みたいな、そんな、なんか面白い映像で、すごい、なんか背負ってる人が黙ってるみたいな、
その、何ですか、製鉄の父みたいな人は普通の
共通
語を喋っていて、
盛岡出身らしいんですけど、
ええ、そうね、
で、雇われてた釜石の人はすごい
黙ってますね、はい、
まあ、その鉄の歴史館で、
はい、
トラマイキューピーを
購入
いたしました、
はい、それはここにも書いてあるんですよね、もうちょっと
観音式を、
はい、
トラマイキューピー可愛いんですよ、
うん、
若干他のより割高っていう、
あ、そうなんですか、
他のは、360円から420円なんですが、
うん、
トラマイキューピーだけは480円なんですよ。
え、なんですか、
わ
ならないんですけど、まあ、ちょっと材料費が多いじゃないですか。この虎のこのここがここってなんですか、虎の背中がこう長いみたいな感じで、多分ちょっと割り高なんですけど、すごい可愛いんですよ、まあ、これも写真が拡張ポッドキャストで上がると思うんですけど、
はい、
これはプレゼントします。
しませんか。
釜石のお土産を一つも買ってませんよ、そういえばね。
そうですね。
まあいいです。
もう宮田の地でね、ホタテを買ったり、
そう、その鉄の歴史館の後に、うん、フードショップ宮田跡地に行きましたね、
はい、
スーパー見つかって入れたって、
はい、
行って、まあヌーナ城聞いてる方はおなじみの富士湯醤油、
はい、
1リットルペット、
はい、
で富士湯ではお味噌も出してるんです、
うん、
お味噌も1キロ買いましたね、
はい、
そしてホタテ、あと富士湯だと卓上瓶、卓上瓶は通常インターネットじゃないと購入できないんですが、何かクリアしないと購入できないんですけど、フードショップ宮田跡地にはスーパー水上平田店には普通に瓶が置いてあります。どこでも買えるんですが、
はい、
まああれ何か250ぐらいですか、
そうです、
250ペットぐらいのやつが45円でしたっけ、
それぐらいですね、
小祝いのやつが、すごいお金得だったんで買いました、
はい、
でまあ宮田に行った後に、
はい、
冒頭でも言っていたサンフィッシュ、釜石に行きました、
うん、
行ったのがまあ3時ぐらいでしたよね、
終わっちゃうんですね、
まあ、そこで、まあ、軽くお食事もしようかなって感じで行ったんですが、まあ、お店がほとんど閉まっていて、さっき言ってた満腹食堂だけが開いたんですが、若干中村屋のこう姉妹店というか、ね、割高と、お金が出ないということで、おじゃれとりましてまあその後カノンさんがね、なんか食いたいとなんか食いたいと、お寿司が食いたいと、
あの宮田跡地でお寿司を売ったじゃないですか、うん、
新鮮なお寿司を売ってましたね、
いくらと海が食べたいと、
まあでもその後にサンフィッシュ釜石に行くからいいという話だったんですけど、サンフィッシュ釜石で食えないと、
はい、
いうので何か食いたいと、
はい、
行って宮古まで行きましたね、
はい、
まあ釜石から宮古までだいたい50キロ弱あるんですが、はい、わざわざ遠回りして帰ろうと、何市場でしたっけあそこは、
宮古なんとか市場ですね、
なんとか忘れましたけど、まあ野菜とか魚とか、はい、他にも普通にお菓子とか
乾物とか、
うん、売ってるお店がありましたけど、そこでは、
はい、
ホヤの身、
はい、
剥いてあるホヤとか、はい、あんなの
ホタテ
ホタテも買いました
ね、あこれはジュースですね、
あその間に行ったチョイス、
はい、
行ってましたね、
あとは、アラですね、
あ、何でしょう、ブリでしたっけ、
はい、
ブリのアラ、
はい、
ね、買いました、
その前に、ゴンタに行ってるんですよ、
あ、そうですね、
はい、
釜石ゴンタ、岩手県民は大体知ってるかなと思うんですが、県南の人は知ってるか分からないですが釜石ゴンタっていう回転寿司屋さんがあるんですよ、自分が小学校じゃないな、幼稚園ぐらいの時に多分初めてできたと思うんですけど、釜石の宇野住まいっていうところに釜石ゴンタの釜石店があるんですよ、
はい、
まあそこは本店だと思うんですけど釜石店と言ってますけど、今日行ってみたら一皿105円でしたね、
びっくりしますね、で入ってったらそう暇そうだったじゃないですか、時間短
くなんか詰めてたもんね
で
4時前ぐらいですか、
うん、
4時前ぐらいに店員さんが入り口前のテーブルでなんか詰めてたもん
ねやってましたね大丈夫なのかなと思って、う
ん、でまだレーンも回ってないですね、お客さんがいなかったからでなんか食べ始めたらレーンが回り始めて、なんかちょこちょこお客さんも来始めて3時のやつで回転寿司ですかね、
いやーもうそうですかね、
わかんないですけど、
4万5千円のお買い物を出す
団体様です
ね。団体様ですね。
まあ、釜石ゴンツといえば、うん、あの数ヶ月前に食中毒事件がありますけ
ど。そうですか。何点で、
まあ、詳しい話はググってください。
はい、はい、
ね、まあ、釜石ゴンタのネタどうでした？105円の割には。
いや、びっくりしました。
すごいなんか新鮮そうな、
はい、
ね、サンマも甘かったし、
うん、
サンマとかさ、うん、ね、生だったらすぐ食べなきゃダメじゃないですか、
うん、
で寿司で出せるんですが、相当新鮮なサンマですよ、とかね、ホタテ、
ホタテよかったですね。
あと何でしたっけ、
ウニもしかったし、
ウニもあったし、イクラもあったし、どうやって105円で売ってるかですよ。
だ、その品質を105円で提供できるのであれば、かっぱ寿司はと思うわけですよ。
かっぱ寿司は何さんですかみたいな。
だからかっぱ寿司はその海側が安いとか内陸が高いとかとかないかな、もしかしたら
全国一律料金なんでね、わかんないですけど、まあ釜石ゴンタは全部新鮮なネタで良かったですね。まあネタが若干小さい感じはしたんですけど、でも美味しかったです。
だからお腹が空いたらもっと食べたかったですね。
そうですね。まあ2人で10皿ぐらいしか食べませんでしたけ
ど。なんか味噌汁も結構ネタ高いんじゃないかなとか思ったんですけど、なぜか105円。
結構さ、粗汁の割にはさ、身がついてるんだ
よね。うん、
あれ105円ですから、相当ひらめだと思うんですけど、身がついて良かったですね。まあ、全部込みで、ね、1050円でしたけど、9皿と味噌汁みたいですね。一泊すると、
はい、
いうことが決まりまして、
はい、
ということはこれは後編ではなく中編です。
そうですね。私もそれもなんかこう話してるとき、あれじゃあ明日の話はないのかしらと思ったんですけど、
はい、
はい、
まあ中編に訂正いたします。
はい、
はい、ね、釜石の旅中編、
うん、
釜石への旅じゃないですけどね。釜石からの旅ですけどね。明日はすごい時間があるんですよ。1日空いたんで、
また釜石ゴンタありますか。
ちょっと待って、釜石ゴンタが多いわ。てかね、もうさ、この2日間ですごいさ、
魚介類
食ったじゃないですか。
足りないです。私魚介類ずっと苦手だったんですけど、で大人になって食べられるようになったんですけど、さらにここに来て目覚めましたね。
やばいですね。
ほっときのホタテ、
ホタテさ、宮田で2枚、
はい、
ジョイスで2枚、はい、てか別にさ、ジョイスとかだったらさ全然盛岡とかで買えるじゃないですか。
いや、生きてるのがね。
まあ言ってましたけどね、まあ、これも入れてもらったりとかして。
あとは、
何ですか。
いや、なんか分かんないんですけど忘れちゃいました、
うん、
でも、
うん、
ホタテはいい。あ、そう、あ、無理しました。あの浜焼きでもホタテが、
浜焼きのホタテもすごかったね。
あ、でも不思議で食べた。
そうなんです。
おー、それは食べたいですね。
じゃあうちでは、
はい、
私が不自由でホタテを調理したいなと思っています。
はい、ありがとうございます。
ね、
はい、
というわけで今日のホテルが県外なんですよ。モブログが完全に止まってるんですか。
そうです。もうちょっと営業も微妙なんですよね。
出入り口はギリギリ3本立つか立たないかぐらいですよ、
うん、
ということで、まあ、今回はこの辺で、また次回続く感じで、後編に続く感じでいきたいなと思います、
はい、
ということで皆さんはご意見、ご感想、ツッコミなどいろいろ増しますので、どんどん押してくださいね。都情報とか
いいですね。
山田情報とか。
あ、思い出しました。
何ですか。
わかめソフトクリーム。
あ、ありましたね、
はい、
山田の道の駅には、はい、わかめソフトがあります、うん、そこはまあフードショップ見当たりというやつね、山田情報とか、うん、まあ、さらなる釜石情報とかということで、ヌイラジミスセバーのプロフィーのシャネルメールまで送ってくださいということで、この回はこの辺でお話しようかなと思います、はい、ということでさようなら、バイバイ
バイバイ。